廃墟を目の前にしたこの空間には、冷たい雨音がわずかに反響していた。瓦礫を避けながら慎重に進む吉川の視線は、常に周囲を警戒している。
椎名はまだこの空間にいるんでしょうか。ここは包囲されている。仮に逃げ出すとしても、音も立てずにこの状況を脱するなんて無理だ。どこかで奴の痕跡が出る。
だがまだ何の報告もない。それはつまり、椎名はこの封鎖された現場のどこかに潜んでいるということだ。
このとてつもないテロ事件をたった一人で仕立て上げた男だ。奴が動くたびに新たな脅威を生む。弱ったもんだ。
振り返ると、雨に打たれずぶ濡れになった黒田が視線を落としたまま黙々とついてきていた。
着替えよ。
吉川が短く言うと黒田は顔を上げた。吉川の視線の先には廃墟と化した商業ビルがあった。
この雨だ。こいつをしのげる服がある店知らないか。
吉川の問いに黒田は一瞬考え込み、ポツリと答えた。
アウトドア系のお店がこのビルの中にあったはずです。そこで雨具を調達できるかもしれません。
黒田がそう言った直後、ふと思い出したように、あと小さく声を漏らした。
なんだ、ミリタリーショップもあったのを思い出しました。あそこなら今の自分たちにもっとあったものが手に入るかも。
吉川は短くうなずいた。
よし、行ってみよう。
二人がたどり着いたミリタリーショップは、瓦礫と崩れた天井板が散乱していた。店舗の入り口には倒れたディスプレイが無造作に放置され、看板も雨水を吸い込んでくすんでいた。吉川は店内に足を踏み入れるなり、鋭い目つきで周囲を見渡した。その視線は瓦礫や商品ではなく、何か異質なものを探し出そうとしていた。
ここだ。
吉川は確信を込めてつぶやいた。その場に漂う微妙な違和感が、椎名がつい先ほどまでここにいたことを物語っている。床の一角に脱ぎ捨てられたサット隊員の制服があった。その一部には雨で濡れたような痕跡が残り、他の乾いた瓦礫とは明らかに異なっていた。
室内でこの濡れ方はおかしい。
吉川はしゃがみ込み、床に残った水滴の跡を指先で触れた。それはまるで雨に濡れた誰かが店内で服を着替えた直後のような痕跡だった。
誰かがここで物色した。
吉川は棚に残った商品の乱れや床に散らばる軍用グッズに目を留めた。明らかに最近動かされた形跡があり、それが特に新しいものであることを示していた。黒田もその様子を見つめながら黙って吉川の行動を見守る。吉川は立ち上がり、再び視線を鋭く周囲に走らせる。
間違いない、奴はここにいた。
その言葉には確信と焦燥が入り混じっていた。彼の脳裏に浮かんだのは、椎名という存在がはらむ危険性だった。
吉川はためらうことなくポケットから携帯電話を取り出した。通話ボタンを押すと発信音の直後すぐに応答が返ってきた。
遠めきだ、どうした。
遠めきの落ち着いた声が受話器越しに響く。しかしその一言に緊張を込める余裕すら吉川にはなかった。
吉川です。椎名は金沢駅隣接の商業ビルにいます。
何。
道めきの声がかすかに曇る。吉川は間を置かずに続ける。
商業ビルにはまだ機動隊がいると思います。
そうだ、
すぐにこの場から撤収を。
待て。
道めきは一拍置いて反論した。
お前一人より数がいた方が有利じゃないか。
吉川は道めきの言葉を遮るように言い切った。
サットは椎名一人にこうもやられたんです。ただの機動隊が奴に太刀打ちできるとは思えません。
その言葉には確固たる現実認識が込められていた。
自分は敵を殺傷するための訓練を積んでいます。その点で警察よりは今の状況に対応できます。
道明は受話器の向こうで短く息を吸い込んだようだったが、すぐに冷静さを取り戻す。
確かに。
吉川はさらに言葉を重ねた。
これ以上の犠牲は勘弁です。速やかな機動隊の撤収命令を。
一瞬の沈黙が続いた。道明は迷いながらも吉川の言葉が合理的であることを理解していた。
わかった、すぐに撤収を命じる。
その一言が返された瞬間、吉川は短く息を吐き電話を切った。金沢駅隣接の商業ビル内、機動隊の無線が一斉に鳴り響き、撤収命令が全員に伝えられた。
各班速やかに下界へ、施設周囲の車両へ集合せよ。
階段や崩れた通路をめぐり、最上階から降りてくる機動隊員たち。瓦礫が散乱し、天井から吊り下がったままの照明が揺れている廊下を進む。足取りは重い。崩壊したビルの内部には散乱する破片や商品だけでなく、爆発と銃撃の痕跡が生々しく残されていた。その道中で隊員たちは幾度も足を止める。目の前にはまがまがしい形で残された遺体の数々。瓦礫の下敷きになったもの、炎に焼かれて人とわからなくなったもの。その凄惨な光景に耐えきれず顔を背ける者もいた。だが撤収命令は最優先だ。誰も声を上げず、全員がただ無言で進んでいく。商業ビルの外に横付けされた機動隊車両、雨に濡れるその光景は戦場からの撤退を思わせる重苦しいものだった。隊員たちは次々に車両へ乗り込み、無線で報告を続けていた。
転校します。
その車両の一台には救出された山形久美子と森の姿があった。二人は車内で無言のまま座り込み、過酷な現場を後にする実感すら持てないでいた。久美子がぽつりとつぶやいた。
古田さん、大丈夫でしょうか。
森は数秒の沈黙を挟んでから努めて落ち着いた声で答えた。
大丈夫よ、あの人しぶといじゃないの。ですよね。
久美子の返事は弱々しいものだった。森もまた自分の言葉が空虚に響いているのを
感じていた。車両の中に漂う空気は重く、誰もが疲弊しきった表情を浮かべている。目の前の惨状に希望を見出すことなど到底できず、絶望がその場を覆い尽くしていた。
2名足りません。
機動隊員の一人が声を押し殺して班長に駆け寄った。緊迫したその声は、かえって周囲に緊張を広げることになった。
爆発後の転校時と比較して、2名足りません。
爆発後の転校時と比較して？
班長の顔が青ざめた。撤収の過程で人員が失われることなど、通常では考えられない事態だ。
いかがしますか？
班長は無線を握りしめ、目を閉じる。
即時撤収命令だ。やむを得ない。
久美子が隣の森に問いかける。
社長、どういうことですか？
さあ。
爆発後に確認されていたはずの2名が忽然と姿を消した。この統率の取れた警察組織において、そのような不手際が起きるとは考えにくい。事故なのか、それとも。車両は静かに発進し、金沢駅を回り込むようにして進み始めた。窓の外には瓦礫の山、そして所々に散乱する人の形をした何か。その景色が続く。車内の誰もが言葉を失う中、久美子と森の視線は遠くの鼓門に向けられた。今朝の出勤時まで駅前にそびえ立っていたその象徴的な建造物は、片方が崩れ落ち、残る片方は黒く焼け焦げている。その無残な姿を見た瞬間、二人は深く息を呑んだ。一言も発することなく、ただ座ったままの二人。象徴的建造物が破壊された現実は、精神的な重圧となって彼らを押し潰していた。戦場と化した金沢駅。その現実を誰も受け入れることができないまま、車両は瓦礫の街を静かに進んでいた。
この線いかがでしたでしょうか。ご意見やご感想があれば、ポッドキャストのレビューや X からお寄せください。皆様の声は非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてここからは少しだけ制作者闇と船 F からのお知らせです。実は今全く別ジャンルになるんですけれども、48歳から家を建てるおじさんという新しいシリーズを準備しています。まあ、タイトルの通り、まさに自分の家をどうするかという話なんですけれども、まだ何にも形にはなってはおりません。それでもいずれちゃんと始めるつもりですので、その時にはまたご案内させてください。ではまた次回のこの線でお会いしましょう。ごきげんよう。